こんばんは、あいみゆです。東京は桜が咲き始めました。皆様いかがお過ごしでしょうか？ね、世の中では3連休あったかなと思うんですけれども、まあ、何かされましたでしょうか？はい、という私もあんまりね、出かけたりするタイプではないんですけども、今回はね、お彼岸ってこともありまして、お墓参りをするのに実家に帰ったりなんだりしてました。はい。で、久しぶりに母と出かけたというかね、鬼滅の刃の赤座編の映画を母と見てきて、母は23回も見ているということでね、24回目だったみたいなんですけど。はい。なんかもらえるんだよね。行くと、特典みたいなので、で結構期間で、今回は第1弾これ、第2弾はこれ、みたいな形で、毎回その、グッズ、特典グッズが変わるから、今回もなんか、新しい特典グッズで、ね、まあ、それが欲しくてね、行ってるみたいな感じで、本当に鬼滅の刃が、本当に大好きなんですよね、うちの母は。で、家の中も鬼滅グッズだらけでね、今すごいことに、なってるんですけれども、なんかね、まあ、そんな親を見てね、そんな親を見てどう思うかって言ったら、まあ、よくやるなと思うんだけど、なんかこう、自分の好きなものに、やっぱりこう、まっすぐというかね、欲しいものが欲しいし、でもまあ、選んでるんだけど、本人はね、そこ選んで買ったりして、グッズも、買ったりしてるみたいなんだけど、まあ本当に好きなんだっていうのがね、よくわかるっていうか、好きなものにまっすぐっていうか、それは本当に素晴らしいことだなと思いましたね。で、やっぱりさ、その好きなものを好きと言える気持ちっていうのは、すごく大事だなと思うんですよ。特にこれからの時代のあり方としてね。なんかこう、だんだん難しいことは AI がやってくれるようになってきたし、本当にこの半年でさ、AI のさ、受け答えとかも全然もう別格になってるじゃないですか。それぐらいこう進歩が早い中で人間らしさって何かなと思ったら、やっぱその感情だったり五感だったりとかさ、またそういう好きとか嫌いとかさ、そういうこう自分がどう感じるかみたいなところだったりとか、まあ身体的なことだったりとか、そういう風になってくるのかなと思ってるんですよね。なんだろう、それは、なんだろうな。私たちの役割がだんだんなくなっていくっていうことも一つあるのかもしれないんだけど、逆にその人間らしさとか、人間だからこそできることっていうのをより大事にしていく時代にいきなりなっていくのかな、みたいなさ、感じではありますよね。なんかこう、自分がいかに、その、楽しむ時間を増やしていくかってことかなと思ってて、その、拘束されるとか、制限されるとかっていうよりも、それをこう、代わりにやってくれるものが出てきたからこそ、なんかこう、自分が本当にやりたいことだったりとか、好きなものだったりっていうのを、大切にできるようになっていくのかなっていうふうにね、思ってます。はい。で、時代とかをさ、遡ってみても世の中のその浮き沈みとか、まあその厳しい時代だったりとか、争ってる時代っていうのはずーっともう繰り返し人間の歴史の中でさ、ずーっとそれはあるから、なんかまあ、人間の歴史の中ではもうそれが繰り返し続いている中で、今はね、そういう AI とかテクノロジーの時代になって、 どういう風になるかって言ったら、まあいい意味でも、まあちょっと嫌な意味でもなのかもしれないけど、まだね、そういう人間らしさっていうのとか楽しめるような時代になるのかなとね、まあ楽観的かもしれないけど思ってます。いかがでしょうかね。はい、なので好きなもののことはね、ちょいちょいこの放送とかでもお話ししてるんですけども、好きなものがあるとか、なんだろうな、こう大事にしたいものがある、自分はこれが大事ですとか、これが好きですっていうのがはっきりわかる人って強いなってやっぱ思うんですよね。なんかまっすぐだなと思ってて、それはなんだろうな、迷いがないっていうか、なんかこうまっすぐな、力もまっすぐ入れられるっていうかね。そういうのを感じるから、好きなものを持ってるっていうのはやっぱ強いんだよなって。もその、なんだろう、働く原動力にもなるしさ。仕事が好きじゃない場合はその他に何かこう好きなものがあればさ、そのために働いてるみたいなところもさ、出てくるし、まあ好きな人だったりとかね、が好きな人に好きってやっぱ言えると自信がつくっていうのはすごくあるなっていうのは、いろんな人を見てきて思うことだし、なんかどういう結果であれ、そのやりきったなっていう感じ、やりきったっていうか、こう一つね、なんか進めるっていうか、階段を登れるっていうかさ、なんか成長したような気持ちになるっていうのがあるから、そうだね、なんか人に気に入られたくて、こう、好意を持ってるように伝えるっていうんじゃなくて、本当に、なんだろうな、好きな人に好きって言えるっていうのは、人間的にも成長できると思うんですよ。本当にそれは思ってて、特に男性とかはね、それを爽やかよね、その経験をしてる人って、すごいなんか爽やかでたくましくなるイメージはすごくあるんですよね。ね、やっぱりその自分に正直になって伝えるって痛みも発生するからこそ、より、私はかっこいいなと思うしね、それをなんか言える人って、まあ男性でも女性でもかっこいいなと思うんですよね、その、まっすぐに言える人って。なかなか、しかも大人になってくるとどんどんさ、言えなくなるじゃん。なんかこう自分、結果がなんか見えちゃったりとかさ、なんかこう、なんだろうな、まどろっこしく、いろんな手を使って、ね、なんかまっすぐじゃなくてこう、いろいろやってみようとしたりとかさ、なんだろうな、なんかこう、正々堂々言える人ってやっぱりすごく、かっこいいなと思いますよね。で、なんでこんな話してるかっていうと、まあその、鬼滅の刃のさ、やっぱりその、登場人物とかでさ、やっぱ炭治郎くんとかもすごくまっすぐで、嘘がつけなくて、ね、すごい、まあ炭治郎くんぐらいまっすぐになるってなかなか難しいかもしんないけど、すごくそのまっすぐで、そのまっすぐさでやっぱりなんか鬼がさ、こういう人間だった時の記憶をちょっとも取り戻してさ、そのおかげでなんか、なんだろうね、こう、成仏できたじゃないけどさ、なんかそういうのだったりとか、なんかあれがやっぱり人間にできることだし、そのまっすぐさがこれからすごくなんかより人の心に響く時代になるんじゃないかな。なんかいろんなものはさ、いろんな構成合わせみたいなノウハウは手に入れやすい時代になったんだけど、本当に言葉にその本当に思いを乗せて喋れる人ってどんぐらいいのかなと思ったんですよね。そう、でもいや、みんながさ、なんか好きか嫌いか別としてもさ、炭治郎くんとかを見て、すごい心打たれる。それも私みたいに別に鬼滅めっちゃ好きじゃなくても、わあ、なんか炭治郎はすげえなと思うんで、なんかそういうこう、あれが人間らしさっていうかさ、人間が なんだろう、気持ちを乗せられるって伝えるっていうのはすごくああいうことなんだろうなと思ってね。いろんな人の心を動かして、それが小手先のことではなく、やっぱりその心と言葉がつながって腹の中から言えた時に、何かこう人の心を動かすものがあるし、そう、それを思ったのが一つと、あとなんか、死に際まで覚えてたおじいちゃんっていうかさ、なんか怖いなと思ったのがさ、死に際に、奥さんがいるんだけど、なんか死に際、亡くなる間際に病気で亡くなって病床で、急に奥さんに向かってなんか、俺はなんか別に好きな人がいて、その人に本当は思いを告げたかったんだとかって言い出したっていうなんかを見たのね。新聞の投稿かなんかかな。なんか見たときに、本当にそういうのって言わないと、残る?なんかこう。で、なんか誰も浮かばれないじゃん。なんかそれ。そんなこと言われましたもんだよね、奥さんもね、今の奥さんも。なんかお前の前に本当に好きな人がいて、その人が本当は良かったんだとかって死に間際に言われてもね、困っちゃうから、やっぱ言葉にしないとなんかその消化できないんだと思うんだよね。そういう思いとかっていうのは、そうだから、なんだろう、腹を割って話すとか、よくさ、腹の中に溜め込んどくと、やっぱりそういうなんかどんどんなんかある意味では腐ってっちゃう、気持ちがどんどん腐るっていうかさ、思いだけが残ってっちゃう、からで、自分でももう制御できない状況の時にそれがこうね、爆発するっていうのは、まあうちのおじいちゃんもね、なんかそういうタイプで、ちゃんとおばあちゃんに好きって言えないまま先におばあちゃんが亡くなっちゃって、本当は多分ね、気持ちがあったんだろうけど、口から出てくる言葉は、すごい、喧嘩腰だったりとか、ね、思ってることと違うことが口から出るじいちゃんだったから、最後の最後にさ、やっぱり、ね、本当は好きだったんだろうな、というふうに思うことはあったね、やっぱり、多分ね。枕元におばあちゃんの日記が置いてあったから、きっと読んでたんだろうね。残してった。っていうことだからこそ、やっぱり思い残すことなく、その好きなものだったり、好きな人だったりとか、そういう、なんだろうな、自分がそれが大切だと思ったものとか、それをこう、なんだろうな、好きなことを伝えてみたりとか、大切だったら大切にする行動をしてみたりとかさ、するとこう自分の中で気持ちが腐らないだろうし、よりこれからの時代楽しめるかなと思ってますね。はい、というわけで今日はそういうお話でした。ありがとうございました。